中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この1年長年やって長年ですね、もうずっとやってる子どもの権利に関する、
はい、
公約実現に向けてということでですね、ちょっと外でも、外でって言ったらあれですけど、大きな動きがありまして、うん、子どもの権利条約フォーラムという、地域持ち回りというか都市持ち回りのイベントですね、うん、本当に権利条例権利条約のことを考えようという、うん、イベントがなんと那覇で開かれるということが、はい、いよいよ本決まりになりまして、うん、やっぱり我々のねこの那覇市での実現向けてもこれは大きな、うん、追い風になるんじゃないかということを期待して、
はい、
だいぶね決まってきたことを今確認をしながら今どこまで進んでいるのかとか、あとどういうことが足りないのかっていうことを含めてですね、ちょっと報告をしていきたいなと思っております、うん、でそこで子どもの権利条約フォーラム in 那覇沖縄実行委員会の山崎新さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、は
い、いつもは国場児童館の新田さんということでですね、はい、出ていただいているんですが、まあ、今回事務局長なさるということでですね、はい、
はい、
まず子どもの権利条約フォーラムというこの持ち回り企画、はい、歴史ねもうだいぶ長いと聞いていますが、どういうものかということをざっと紹介してもらってもいいですか。
はい、わかりました。子どもの権利条約というのが1989年に国連の総会で採択されたんですけれども、それを日本も批准しようよという市民運動ですね、そこがスタートとなって、1993年からこの子どもの権利条約フォーラムというのを市民が主催して、子どもの権利について一緒に学んで、で子どもの権利条約を批准していく運動にしようということで始まったというふうなものになっています、うん、で日本は1994年に、批准したんですけれども、批准して終わりではなくて、子どもの権利条約の中に、子どもの権利に関する取り決めの法律を作りなさいというのが、うん、条約の中にあるので、日本の政府にこういう子どもの権利を推進するというのを、市民から発信して、やっていこうということで、その後もずっと続いてきた、フォーラムになっています。で、まあ、今先ほど平さんがおっしゃったように持ち回りというのがやりたいっていう市民が手を挙げて、全国で開催をしてきて、震災ね、東北の方の震災があった後、宮城県の石巻市で開催されたりとか、そういった形で全国いろいろな場所で、開催されて、で開催した中での機運、市民のなんていうんですかね、勢いというのか、学び合った勢いで、その後その市町村単位で、子どもの権利条例というのを作る動きが、開催地で、そのまま生まれていくというような傾向もあるというふうに聞いています、
うん、なるほど。じゃあ権利条例を、はい、目指す那覇市としてはやっぱりいいタイミングだってことですね。
そうですね、うん、はい、で今年が30回目の記念大会ということで、
うん、
去年これを昨年の開催地が神奈川県の川崎市だったんですけれども、川崎市の方の実行委員会のメンバーから 来年は沖縄でどうかなと、あの、声かけていただいて、で、いや、これはやっぱり復帰50年の年に、これから子供の権利を大事にすることから、あの、復帰以降の沖縄をより良い社会にしてい、いけるチャンスだなと思ったので、やりたいと手を挙げたんですけれども、あの、全国で持ち回りでやってきた皆さんの方からもですね、やっぱり30回の記念の大会なので、ぜひ沖縄で盛り上げてほしいというふうに、いろんなエールを送られてきているところですね、うん、今、うん。
なるほど。そうか。はい、じゃあ、我々が今目指しているところにも近いし、で、他の推薦も受けてね、はい、この大会開かれるってことですね。はい、場所とか時間とかで今決まっていることをちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、開催日時なんですけれども、うん、まず開催日時は今年2022年の12月10日11日の2日間ですね、うん、はい、で、会場は沖縄大学、うん、那覇市内の沖縄大学を会場に、して開催をする予定で、準備をしています。
沖大ですね。
はい、
はい、今決まっているプログラムってどういうものかっていうことも決まっている範囲で教えていただければなと思います。
はい、このフォーラム自体が、一つ大事なポイントとしては、うん、子どもが主体的に参加するというのが一つ、
はい、
キーワードとして大事なポイントで、で、市民と行政といろんな団体さんとが一緒に、条例、子どもの権利条約や条例について学び合うという内容なので、この2日間で、1日目の午後からですね、1時から開始スタートする予定で今準備しているんですけれども、はい、まずオープニングのセッションを子どもたちも一緒に、加わった形でできるかなというふうに今準備をしているんですけれども、全体で一緒に子どもの権利を沖縄で考えるような意見交換の場を一つ設けて、でその後、同時に開催できるのがマックス9つぐらいの分科会かなと、考えてるんですけども、1日目はこのオープニングのセッションの後に分科会を、はい、2時間弱の分科会を、1回、開催する予定です。
それぞれの教室に分かれて
そうです、ね、
っていうことですかね、はい、沖縄大学なので教室たくさんありますからね。
そうですね、
じゃあ9つの分科会がその日から行われていくということですかね。
そうですね、はい、で日曜日は午前中と午後とに分けて9つずつマックスでの分科会を開催して、うん、それでクロージングに持って全体のクロージングセッションにという形で進めていこうと思っています。でまだちょっと確定ではないんですけれども、はい、実行委員の皆さんからですね、やっぱり真面目に考えるだけではなくて、うん、子どもたちが参加する場なんだから、やっぱりプレーパークだったりとかのように、子どもたちが一緒に遊びながら、このお祭りのようにフォーラムに参加して一緒に気持ちを寄せ合っていくような場にしたいねということで、プレーパークも会場の中で作れないかなという話もしていますね。
なるほど。そういう付属の企画、よくこの手の大きなものって、フリンジって言うんですけど、なんかこうフリンジってありますよね、
周辺の
ついているなんかほら ジージャンとかについている紐付属についてるあれ、あの辺フリンジって言ったりするんですけど、フリンジイベントみたいな言い方をよくするんですけど、そういう盛り上げもやっていこうというところなんですね。はい、とても学会みたいな、
文化会にね、文化会もね、いろんな形で県内だけではなくて県外で子どもの権利について取り組まれている NGO だったりとかも、文化会を持って、世界の視点で子どもの権利を見たらとか、いろんな文化会の中でテーマでやっていきたいというふうに意見はいただいているので、ちょっとまだ内容を具体的にお伝えがなかなかできないんですけれども、沖縄の現場の皆さんと と全国のいろんな取り組みをされている皆さん の意見が詰まった一緒に考えられる分科会にできたらなというふうに考えています。
うん、なるほど。9つの分科会が開かれるから、それが初日の午後で翌日の午前と午後っていうことだから、3分科会が国級会場で、だから27つの分科会がまあマックス開けるってことですね。
はい。
それにあの会場の別の場所を使ったイベントとか企画がさらに盛り上げであったらいいなというところなんですね。結構中村さん大きな企画になってきましたね。
そうですね。
うん、
まあ、関わる人はすごく多そうなので、うんうん、まあ、これがどういう形になるのか楽しみですね。
はい。これね、かつての議論に戻らないといけないかなと思うんですけど、やっぱり子どもの、はい、山崎さんのような子どもの現場を抱えてる人だったり、あと同時にその困窮状態とかね、そういう現場をお持ちの人たちとずっとこの1年協議してきた中で、やっぱり拠り所となる議論が欲しいし、うん、それが権利条例だよねっていう話はいろんな角度からしてきたかなと思いますので、はい、この集大成になるとね、あの那覇市での実現が一気に角度が上がるかなというところですね。
やっぱりね、やはりおそらく今まで出演された方もその、まあ、貧困とかヤングケアラーとか、うん、いろんなテーマで子どもをカテゴライズしてこう関わりを持つっていうのに限界を感じるというのが、やっぱりもともとの権利人権のところからしっかりサポートできたらもっと支えられるよねというのが見えてきたかなとは思うんですけれども、やっぱりそこを一緒に考えて、でまあこのフォーラムはあくまでイベントではあるので、このフォーラムがゴールではなくて、一緒に感じ合って考えることを通して、これから条例としてしっかり文章として子どもの安心を支える宣言文としてちゃんと条例作りとかに生かしていけるように、していけたらいいなと思いますし、今沖縄県だったり那覇市に公園の公園依頼という形で、はい、ぜひ支えてほしいというお願いに回っているんですけれども、やっぱり、行政の方からは行政がやらなければいけないことを市民の皆さんが、そして取り組まれてくださるんですねという言い方をして、じゃあぜひなるべく支えられるようにというふうに言葉をいただけるんですけれども、行政が先んじてというよりも、これはやっぱり市民の側が大事だよねっていうのをしっかり理解をして、それを文字化するのを行政に一緒に考えてもらうというか、一緒に加わってもらう方が筋なんじゃないかなというふうにお話をしながら聞いてて感じますね。
うん、なるほど。他の町でもやっぱり自分たちの機運の情勢とかでこのフォーラムを活用されてたっていう話でしたよね。はい、
ですね。
実際このフォーラムの後に権利条例ができたりとか、そういう議論をしたり している町があるってことはお聞きはしています。
そうですね、全国でね、最初に子どもの権利条例を制定した神奈川県の川崎市も、条例を作る3年前に、フォーラムを開催して、そこから子どもの条例作り実行委員会と市民の条例作り実行委員会を延べ200回近くやっていったというふうに言っていて、でただ条例ができて20年経って、やっぱりちょっと薄れてないかなというところをもう一回確認するために去年は開催したというふうにも聞いているので、やはりその、ね、条例はとかそういった宣言文というのは作って終わりではなくて、市民が確認し合うためにもこういう機会を通して確認をしていくというのは大事なのかなと思いますね。
なるほどね。先輩である川崎市はだから作る前にもフォーラムを活用してるし、その評価として総括とかもう一回運用を考える意味でもこのフォーラムも活用されてるっていうところですね。そうか、那覇はねまだそこまで行ってないから、これをきっかけになるといいですね、中村さんね。
そうですね、まあ、まずはそのいろんなプレイヤーの方がそれぞれの現場を持ちなので、それをまあ持ち寄って顔を合わせて、やっぱりそうだよねっていうことからまあ始めていくっていうのが大事かなと思うので、この フォーラムやっぱりいいきっかけにして、まあ、次につなげていきたいですよね。
うん、そうかそうか、ありがとうございます。山崎さん、どんな人に来てほしいですかね。
あ、もうなんて言うんですかね、あの、うん、権利が大事だって思ってる人というよりも、
それちょっと少ないよね。あの最後はね、権利議論し尽くしてくるとやっぱ権利大切ってところになっていくんだけどね、
やはりなんだかんだ言って人権っていうのが勉強の中ではそんなに具体的に僕らしてきてないんですよね。だけど、あの先月子ども基本法が制定されたりとかっていう流れはできてきて、うん、そっか、子どもの権利ってなんだろうねっていう、その法律もできたしねっていうところにちょっと気になるっていう方が気軽に参加して一緒に感じられるようにできたらいいなとも思いますし、それこそやっぱり子どもたちにも参加してほしいので、中学生高校生とか今ね、クーラーの問題とかも、ちゃんと
話題ですね。
いうようなね、うん、あの、高校生もいらっしゃるので、うん、そういった皆さんと一緒に考え合えたらいいなと思いますよね。
うん。なるほど。じゃあ、やっぱり分科会も結構大切ですね。あの、この分科会の中から、自分の好きな、あるいは興味のあるテーマ選んで参加して、あ、これも権利という側面で見られるんだっていうのに気づけるかもしれないですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、そうですね、
うん。そうか。これからじゃあ分科会の方々をどんどん募集をしていくっていうところになってるというところですね。
あの、今もあのこの実行委員会には今12、3あたりぐらいの NPO だったり NGO だったりが参加して、くださってるので、あの、皆さんそれぞれ現場は持ってるんですけども、やっぱりそれをどうやってあの一緒に感じ合える、考えられる、あの、共感できるような学びにできるかっていうには、やっぱりもうちょっとあの支えてくださるというか、いや、この視点でやっぱり分科会とか持ちたいなっていう方に、参加してほしいので、まだまだもうちょっと声かけの段階かなと思いますね。
そうか、まずは分科会の募集をし、そこから広がる一般市民のね方々がこれに、ね、あの、共感して集まってくれるといいなというとこですね。
は
い、
そうですね。
この前ね、あの、ほぼ数日前なんですけど、あの、わらびの会さんっていう、うん、あの、非常に今となったらね、ベテランの NPO さんのところに行ってきたんです。で、わらびの会さんって一番最初は子供にちゃんとした高度な医療をね、受けさせる運動から始まってるんですよ。お、そういうことを考えると、あ、これ権利だったなっていうことを考えるようになって、当時はだから東京行くしかなかったんですよね。すごいコストも高いし、あと周辺離島、奄美も含めた周辺離島の人たちってさらにコストかけて行ってきたのを、やっぱりあの、那覇のね、那覇ハイバルカスコ、
はい
はい、の、あの、にできて、それを勝ち取ったっていうことと、で、その後わらびの会さんって、ガジュマルの家という、その家族が、難病の子どもたちは病院で、ね、入院してるんだけど、家族と過ごせる、で、家族がしゅ、あの、すぐ近くに泊まることができて、で、そこで快適に過ごしながら子どもと過ごせる場所で、もう一つやっぱ兄弟もそうなんですよね。病気じゃない兄弟もそこに置いていくと大変だし、どうしても愛情が傾斜してしまうっていうところを実感してしまうので、で、そこでお子さん兄弟の方がそのガジュマルの、ガジュマルハウスに、あの、ちゃんと滞在することができてということ、あ、これも権利だよなってちょっと思ったんです。だから、あ、やっぱり一つ一つの現場の人たちって、あ、これが権利保障だってやっていたかどうかはちょっとわからないんですけれども、うん、あの、一個一個課題を見つけてそれをクリアしてきた。ただ、うん、それは引いてみると、ちゃんと子どもの権利っていうのが一個一個保障されてきた、あの、拡大してきた歴史なんだなということをですね、うん、この前、あの、なんかすごく実感しまして、あの、フォーラムの話を聞いてね、それでミーティングに出ると、あ、これそういうことなんだっていうふうにして思って、今ね、何をやろうとしてるかっていうと、やっぱ今度は子供にラジオで喋らせたいっていう話があるの、こういうラジオで。そうすると、これって 権利条約の中でいう参画ですよね。
うん、ね、まあ、意見表明とか、
ね、そうかね。そういうことを、うん、あの公共の電波使って実際何か自分の気持ちを喋ることができるっていう意味で、うん、あ、参画権の話だっていうことで、うん、なんか芋づるでつながってきて、うん、なるほど。なんか権利っていう子供の権利っていうことを一つを取ってみても、このそれぞれの団体はみんなそこを一個一個ねちゃんと保障し達成してきたっていうことかなと思っていて、そうすると そういう人たちが一堂に会することで、そうか、これはこういう権利だったんだっていうことの権利のバリエーションとか、あ、これを達成すると子供のねまた一個いい体験できるなとか成長するなとかっていうのがなんか見えてくるなと思ったんですよ、はい、だからそういう方々は来てほしいなと思ってるんですけど、
うん、そうですね、うん、それぞれの活動ってやっぱ結構一生懸命現場を見てると思うので、まあ、もう少し俯瞰で見たりとか、はい、抽象化して考えてみたりする機会を持つことでそれが何かつながっていったり、うん、同じくくりになったりとかっていうことが生まれてくるのかなと思うので、そしたら新しい名前がついたりとか、うん、その集合体に向かっての何か名付けができたりするのかなと思うので、はい、そういう機会はすごく大事ですよね。
そうね、皆さんそういうこれを分科会通して披露してほしいなって本当に思ったっていう感じなんですよね、山崎さん。
そうですね、はい、あのわらびの会さんのね取り組まれてる、うん、あの病院ボランティアの皆さんとかもそうですけど、はい、あれって病院の中では治療するだけじゃなくて、
うん、
日常っていう遊びの日常を取り戻すっていうことにもなるんだなっていうのをちょっと改めて感じますしね、
本当だ、
そういうのをみんなで感じ合って、だからやっぱり力入れて頑張りつつ、やっぱりここを超えられるようなアクションを起こそうよというのができたらいいですよね、
うん、そうね。医療を受ける権利は保障されるけど、どうしても病院だと遊ぶ権利とか、あと学びもそうだよね、あのなんかもう一個一個やっぱ達成してきたんだよねみんなで、
うん、
ここの上ってきた階段をなんかみんなで確認していきたいですね。
そうですね、
はい、
そうですね、
そうか、面白い。これ続編まで続きますので、はい、まあ、今回はまあこういう学会じゃない、フォーラムが決まりましたよっていう話を中心にしたんですけど、ちょっと次回はですね、その運用というか、どういう学会にしていきたいかっていうこととか、お願いとかですね、今の困りごとの話もしたいなと思っていますということで、お時間でございます。山崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。